デイリーポータル Z の記事を音声でお送りするキクリーポータル Z。 今日は手紙文の書き方本の例文はもはや短編小説をお送りします。2019年8月28日公開、ライターは西村正幸、朗読も西村がお送りいたします。手紙文の書き方本の例文はもはや短編小説。 LINE や Facebook が普及する前の通信手段として一般的だったものといえば、何といっても手紙だろう。昔は手紙のやり取りをスムーズにするため、いろんなシチュエーションの例文を集めた手紙文の書き方といった本がたくさん売られていた。その例文をじっくり読んでみたい。手紙のやり取りをしなくなって久しい。今、家に送られてくる手紙といえば、クレジットカードの明細だとか、税金の通知といったベリッと剥がすはがきばかりになってしまったが、僕が子供の頃、今から30年ほど前は、それでもまだ手紙でのやり取りは多少あったように思う。家の書類が詰まっている引き出しを開けると、親がやり取りした手紙がどさっと入っていたりした。昭和時代の中頃から平成の初め頃まで、手紙文の書き方という本が盛んに出版された。冠婚葬祭における手紙のやり取りの定番フレーズや、各種祝い事、お見舞いや近況を知らせる手紙、借金の申し込みや催促など、具体的な文章の例文などが一通り載っている。これらの例文は、架空の人物の架空のやり取りで構成されているのだけれども、改めて読んでみると、なかなか地味深い、グッとくる文章が多々あることに気づいた。まずはこちらをご覧いただきたい。昭和32年の最新手紙辞典という手紙本だ。見返しにでかく書いてある、主要都市宛ての電報の平均到着時間の図が興味をそそられる。電報、結婚式とか葬式以外で送ったことがないけれど、普通と支給なんて区分があるなんては知らなかった。さて、気になる中身の方だが、パラパラとめくりつつ気になったものをいくつか挙げたい。例えば、父の状況を知らせるという例文。父の状況を知らせる。姉さん、早速ですが、金がね進めておりました。父の東京見物。陽気が良くなってきたので近く結婚することになりました。目下の予定では、吉尾が付き添って来たる10日朝9時20分上野駅着の夜行に乗りますから、どうぞお迎えをお願いします。何しろ、お年がお年ですし、吉尾も東京は全く不案内ですから、家中でいろいろ心配していますが、姉さんに出迎えていただければあとは安心です。父もこれが最後の東京見物だななどと心細いことを言っていますが、さすがにとても楽しいらしい様子です。予定変更の場合は電報を打ちますからよろしくお願いします。末ながらお兄上にもどうぞよろしく。小津安二郎の映画の一コマのような風景が浮かんでくるような例文だ。父親役は劉知秋。おそらくこの父は東京見物を終えて家に戻ると間もなく亡くなってしまう。あるいは一緒に上京した吉尾が死ぬかもしれない。人が死ぬストーリーばかり考えてもしょうがないのでやめるが、当時はネットはもちろん電話さえ持っている人は少なかった。そのためちょっとした待ち合わせでさえ日付と日時を指定して手紙で知らせなければいけなかった。今思うと信じられないのだが、それが普通だった。近況を知らせる。川島くん、元気で勉強を続けていますか？だんだん寒くなるからあまり夜更かしなどして体を壊さないよう気をつけてくれたまえ。僕は相変わらず毎日土まみれになって働いている。昼は仕事に追われ、夜は疲れて眠くなるからつい君にもご無沙汰してしまって申し訳ないと思っています。君の家もお父さんは相変わらずお達者だし、お母さんも婦人会の世話役で忙しく歩き回っておいでだ。 村では先だって消防自動車を買い入れたが、運転する者がいないというので、荒物屋のセンちゃんが村費で A 市へ派遣されて、目下運転技術の習得中だ。センちゃんが免状をもらってくるまでは、まあ、家事はあるまいというわけだが、いかにものんびりした話だね。川口屋の京ちゃんが、結婚して大阪へ行ってしまったよ。相手は洋服屋の若旦那だそうだが、写真だけで一も二もなく惚れ込んだというのだから大したものさ。おかげで失恋の苦杯を舐めさせられた青年が、村にも二人や三人はいるだろうとしきりに取り沙汰してる。まだ書きたいことはたくさんあるけれど、眠くなってきたからやめる。君が冬休みに帰省した時ゆっくり話そう。体に気をつけて、しっかり勉強してください。さようなら。おそらく、田舎の村に住む男が、都会の大学へ進学した友人へ村の近況を知らせるというシチュエーションだろう。村で消防車を買い入れたが、免許を持っている者がいないというのが、時代を反映していて面白い。しかも、免許でなく免状だ。今や、地方の農村では、自動車の免許を持っていない方が珍しい。村の消防団で一番若くて暇なやつ、荒物屋のセンちゃんが、おい、お前、車の免状持ってこい、とか言われて派遣されたんだろう。そして気になるのが、川口屋の京ちゃん。写真を見て結婚を決めた、ということはお見合い結婚だろう。村に京ちゃんに思いを寄せる男は複数人いるほどモテたようだが、そういった男たちとくっつくことはなく、都会の金持ちに嫁入りしてしまったということである。もしかしたら村の男たちと京ちゃんの間に金色夜叉みたいな話があったりなかったりしたかもしれない。村の男との恋愛結婚ではなく、都会の金持ちとのお見合い結婚を選ぶ京ちゃんの選択にも時代を感じさせるものがあるのではないか。実は村の近況を知らせる例文はこの本だけでなく他の本にも掲載されている。冒頭で紹介した本と同じ出版社、金燕社の手紙文の書き方だが、こちらは出版年を見ると昭和62年となっている。近況を知らせる。朝夕はだいぶ涼しくなり、早くも秋の訪れを思わせます。君は相変わらずお元気ですか？夏中休暇にも帰省しないでアルバイトで頑張り通しているよし、君のご両親から聞きました。さぞ苦しいこともあろうかとお察ししますが、どうかあまり無理しないで体には十分気をつけてください。僕は10年一日のごとく黙々と百姓の生活を送っています。昼間仕事に追われているので、夜は眠くなってしまい、君に頼りを書こうと思いながらいつものびのびになってしまうのです。村は今、蚕の最盛期で、万事がそれに集中されているので、これというニュースもありません。長いこと空いていた旧役場の後に、今月初めから年寄りのお医者さんが来たこと。この春大阪へ嫁に行ったタバコ屋のすみちゃんが半年も経たないのに離縁になって戻ってきたことなど、まあ、ニュースといえばニュースかもしれないけれど、村の生活は相変わらず淡々たるものです。眉の根がいいので、秋には盛大にお祭りをやろうと言っていますが、公民館の屋根や壁がひどく損じているのなど、まるで関心がないのだから話になりません。お正月まではお会いできませんが、くれぐれもご自愛祈ります。折を見てお便りをください。同じ出版社から出版されていたものだからなのか、全体の構成が最新手紙辞典の例文とそっくりであるものの、細かな情報はすべて違っている。都会で学生をしている友人はアルバイトに忙しくなっている。大学生が勉強だけに専念できる時代ではなくなってきたということだろうか。旧役場だった建物に医者がやってきたということは、村は昭和の大合併で亡くなってしまった可能性もある。そして、大阪に嫁に行ったタバコ屋のスミちゃんが離縁になって戻ってきている。スミちゃんに何があったのか。構成は似ていても、時代を反映した内容にちゃんとアップデートされているところが興味深い。 昔の人はほっこりした手紙ばかりをやり取りしていたわけではない。中には心がざわつく例文もある。例えば、昭和55年発行の青年らしい手紙文の書き方に載っていたこちらの例文。強盗に入られた友へ。前略。今朝の新聞に君の写真が掲載されているのを発見して驚きました。昨夕、君の家に強盗が入ったそうじゃないですか。しかも、君は強盗と大格闘を演じ、全治10日間の傷害を負ったとある。その上、犯人を取り逃がしたとは誠に残念だ。果たして、幸いと言えるかどうかは知れないが、君の格闘により、犯人は何も取らずに逃走したとのよし、不幸中の幸いと言えよう。最近の泥棒と来たら、すぐに切りつけたり、ピストルを暴発させたりする凶悪な奴らで全く危なくて仕方がない。そんな相手に立ち向かって格闘を演じた君の勇気にはただ敬服に値する。ただし、一つ間違えば生命の問題ともなりかねない。何も、臆病になれというのではないが、以後は俗の品定め、状況を判断した上で適切な処置をした方が君のためになるのではないか。君子、危うきに近寄らずという言葉は決して卑怯な言葉じゃない。ある一面の真理をついているものだ。もっとも、二度とこんな事件が起こらないことを切望してやまないが、それよりも、戸締まりを厳重にすることが、まず大切と言わねばならない。くどいようだが、君の強胆さには慎んで敬意を表します。賊が一刻も早く捕獲されんことを祈ります。まずは、お見舞いの書状まで。強盗被害に遭った友人へのお見舞いの手紙である。そんなシチュエーション、そうそうないだろうと思わくもないが、例文があるのである。
すぐに切りつけたり、ピストルを暴発させたりするような強盗が多かったらしいが、最近はそんな乱暴な方法で金を盗む奴はすっかり影を潜め、もっぱら電話でもって老人から金を騙し取る奴ばかりである。それにしても、賊の品定め、捕獲されんことあたりの口調は完全に鬼平犯科帳である。中西亮のナレーションで読んでほしい。
被害者が抗議するための例文でかなりざわざわするものがこちら。有機書房、女性のための手紙百科。お手伝いの紹介者に抗議する。先日はいろいろとお手数を煩わせまして申し訳ございませんでした。早速ですが、ご紹介くださった笹田律子さんのことですが、この6日の午後、私の留守中にいなくなったまま未だに帰ってまいりません。一時は事故にあったのではないかと心配しましたが、荷物もいつの間にか持ち出していることがわかりました。また、来た翌日からしばしば男の人から電話がかかってきましたし、失踪の前日も家の近所で意味ありげに30歳ほどの男性と立ち話をしているのを見かけました。また困ったことに机の引き出しに入れておいた現金15万円ばかり入った封筒と指輪も彼女のいなくなった直後に見えなくなりました。盗難の方は今のところはっきりした証拠はありませんが、私の他に家族がいるわけではありませんし、外から物取りが押し入った形跡は何もございません。すっかり安心して万事任せて外出した私のうかつさも反省いたしますが、一言あなたからご説明いただけたらと存じまして、取り急ぎ右の次第お知らせ申し上げます。読んでいてヒリヒリするような例文だ。律子に何があったのか。15万円はなかなかの大金なので、こんな手紙を書く暇があったら警察に通報したいところだが、やむにやまねる需要があったのかもしれない。逆に、この手紙を受け取る方だったら、と想像するのもたまらない。これどういうこと？ちょっと説明してくれる？と詰められるやつだ。こんな時は、どうもこうもないことが多いが、冷え汗が吹き出るあの感覚が蘇る。中には、こんな手紙の例文もある。親からの縁談について。突然、ぶしつけにお手紙差し上げます失礼をお許しください。私は農村に住む18歳の娘です。
この度、一審のことについて大変困ったことがありますので、失礼を顧みず先生にお教えしていただきたく、お手紙で申し上げる気になりました。実は、ただいま私に縁談が起こっています。相手の人は同じ村の役場に勤める今年30歳の方ですが、2年前に奥さんを亡くし、それからずっと独身でいらっしゃったのですが、人を通じて結婚の申し込みがありました。ですが、私は相手の人を好きではありませんし、まだ18ぐらいで結婚する気にはなれません。父や母はしつこく結婚を勧めます。というのは、私に結婚の話を持ってきた人というのは、父や母にとって大変恩のある人だそうで、その人に借金もしており、到底断りきれないのだそうです。母などは私が嫌だと言いますと反狂乱になってお前を殺して死ぬなどと口走ります。一体私はどうすべきでしょうか？母親の言いなりに少女の身で人妻になるべきでしょうか？それともあくまで自分の考え通り自分の人生を自分で切り開いていくべきでしょうか？この間から迷いに迷ってろくろく食事も喉を通りません。どうぞ私の取るべき道をお教えください。強盗や抗議とはまた違った胸騒ぎを起きる人生相談の手紙だ。突然ぶしつけにというぐらいなので、相談者は当然先生と言われている人と面識がないのだろう。他人にこういった人生相談を送るという文化はラジオやテレビに受け継がれているが、昔は面識のない先生に直接手紙を送ることもあったんだろう。だいたい借金の方に娘を差し出す親も親だし、お前を殺して死ぬとか言い出すのは穏やかではない。なんとも暗い気持ちになってしまうところだが、ご安心いただきたい。これらの事件はすべて架空の話である。お金を持ち逃げした律子もいないし、望まぬ結婚を強制される18歳の娘もいない。そんな人はいない。一安心である。こっぱずかしくなるラブレターの例文。さて、手紙といえばラブレターだろう。手紙本にもラブレターの例文はどっさり載っている。イエスと言ってください。先日のハイキングは邦子さんがご一緒だったのでことのほか愉快でした。特にフォークダンスをした際、あなたとカップになった時の喜びは、未だに心の底に強烈に焼き付けられています。邦子さんの白いリボンがリズムに合わせて可愛らしく踊っていたことが鮮やかに思い出されます。あれ以来すでに2週間、邦子さんのすべての印象は消え去らないばかりか、ますますよく僕の脳裏を去来するのです。学業も運動も一向にはかどらず、いたずらに過ごす時間があまりにも多くなってしまいました。なぜなら僕は邦子さんを心の底から愛してしまったのです。まだ青2歳の学生のくせに何が愛だ、恋だと言われそうな気がするのですが、でもどうしようもないのです。僕は初めて愛する苦しさを知りました。今まで恋愛についてたくさんの小説を読み、いくつかの名曲を鑑賞しましたが、実際に体験してみないとやはり真の芸術も理解できないことがわかりました。今日も一人でショパンの名曲を喫茶店に行って聞き、胸の締め付けられる思いに我ながら驚いてしまいました。愛する邦子さん、僕と交際してください。あなたは僕のことをいかが思いですか？ぜひ聞かせてください。そして、ただ一言、イエスとおっしゃってください。ご返事を決して強制するつもりはないのですが、僕の気持ちを深くご想像ください。愛するがゆえにこんな失礼な手紙を差し上げたことをお許しください。邦子さんの手で書かれたお手紙を心からお待ちしております。フォークダンスで邦子さんの可愛らしいリボンを見て恋に落ちた青年の懊悩。LINE は元より電話さえない時代はこういった気持ちを文章にし紙に書きつけて送り合っていた。告白部分は聞き迫るものがある。 なぜなら僕は邦子さんを心の底から愛してしまったのです。真正面から切りつけるような正面突破の告白だ。こんな重すぎる告白、手紙だからこそなのかもしれない。邦子さんを心から愛してしまった彼は抑えきれない感情の入れ歯に困り、今日も一人でショパンの名曲を喫茶店に行って聞き、胸の締め付けられる思いに我ながら驚いてしまいました。という。この名曲喫茶にショパンを聞きに行くというのは今だったらスポーティファイでライドウィップスを聞くみたいなことだろうし、戦国時代なら鼓で熱盛を舞う感じなんだろうけど、何やってんだという気にもなる。手紙文国語辞典にもすごいラブレターが載っている。モナリザ展を見て、あなたの写真を眺めながら思うこと。モナリザの瞳よりもつぶらで、モナリザの唇よりも豊かで、モナリザの肩よりもなだらかで、モナリザの手の甲よりもふくやかで、そして何よりも僕を引きつけているのはあなたの情愛の細やかさだと。こんなことなら何もわざわざ展覧会場へ行かなくても今日一日あなたの写真を眺めておればよかったと思いました。浮かれてどうかしちゃった男の恥ずすぎるポエムみたいなラブレターの例文を読むのも手紙本の味わいの一つである。アジア料理に入っているパクチーみたいなものだろう。ちなみに右側のもっと愛が欲しいの方はちょっと怖い気もするけれども、ところで男性だけでなく女性も変な浮かれ方をしている例文がある。前例手紙文の書き方に載っているこの例文。バレンタインデーのプレゼントに添えて。日の光が一日一日ルックスを増してくると、さあ待望のバレンタインデーなのだ。春一番が吹き出すまでのうずうずした気持ちでこの日を迎えると、なんとなくドキドキと女の子たちは皆胸がときめくのだ。そうだ、ケンに何かプレゼントしなきゃ。さて、ケンにぴったりするものって何がいいかな？男の子って意外に保守だから、やっぱし、ネクタイなんかに弱いよ。ルミが言ってたのをそのまま素直に実行するのはちょっと尺だけど、それに決めたと。だから行ってきました。渋谷の P で散々選んでこれ一本。私が決めたのを見てちょうだい。ムフフ。きっとケンもこれならご機嫌だろうよ。このリコのガマ口はたいたネクタイよ。私の切ない恋を叶えておくれ。ところが、バレンタインデーって会社も学校もお休みじゃないのね。なんたる不公平。仕方がないから、17日の2時に塾のあの店の2階で待ってます。もしもネクタイを締めてこなかったら、その時はケンは極悪、非道、馬鹿、間抜け、そのものだ。天罰下るぞ、死ね。浮かれすぎというか、ユーモアの角度が鋭利すぎて、最後はただの悪口になっている。当時の若者言葉がよくわからない著者が、なんとなく想像で書いたんだろうか。ちなみにこの本は昭和58年発行だ。いずれにしても、親しい間柄でやり取りするのであれば、これぐらい恥ずかしい手紙でも大丈夫ということなのかもしれない。ここで注目したいのは、バレンタインデーの贈り物でネクタイを選んでいるところだろうか。チョコレートが定番になったのは1970年代らしいので、この頃はバレンタインデーイコールチョコというイメージは人によってはなかったのかもしれない。こういった浮かれたラブレターがあると思うと、そうじゃないものもある。新しい日常、手紙文の書き方に載っているラブレターの例文だ。私を忘れて。吉郎様、私の間違いでした。どうか私を忘れてください。お願い。あまりにも自分で自分が哀れに思えてなりません。あれから私は自分の部屋に戻ってきて、机のスタンドのスイッチを入れたとき、そこには亡き夫の写真が にっこりと私の方を見て微笑んでいました。あなたとお近づきになってから、今日こそ、今夜は、亡き夫の写真を机から取って、どこか見えないところにしまっておこうと思いながらも、ついついそれもできず、まだ置いてありますの。あなたのお見えになった夜だけはそっと隠して、あなたの感情を壊すまいと思って、その一夜だけはどこかへしまってしまう私。なんという偽善者、悪い女などでしょう。私は、まだ亡き夫への死母が断ち切れませんの。今も私は亡き夫の写真を見つめて、あなたが悪いのよ、悪いのよ、と止めどなく涙を抑えきれずに言いました。吉郎さん、許して。もうこれ以上私は耐えられないわ。あなたの愛を受ければ受けるほど私は苦しまなければなりませんの。それなのに悪い久美子、あなたの愛部を思い出し、また明日のお約束を思い返すとそんな自責さえ忘れる私。でももうこれ以上ダメだわ。これでお別れしたいの。どうぞ私を苦しませないでいただきたいの。どうぞお元気で。いきなり私の間違いでした。で始まる。強烈だ。原稿用紙一枚ほどの短い例文だけれど、吉郎と久美子に何があったのか、想像をかき立てる。久美子さんはそんな自分を責め立てなくてもいいんじゃないかな、と思うけど、なあ、おじさんは。複雑な気持ちです。お手紙をいただきました。僕にとっては最大の不幸と言って良いお申し出です。何とも言えぬ複雑な気持ちに包まれていますが、僕はそれに何とか対応と努力しております。あなたのお申し出は全部無条件で受け入れます。どうぞ安心して新しい幸福への道を歩んでください。それを衷心より祈っております。苦しかった。楽しかった数々の思い出を頭に描きながらこの返事をしたためております。僕は幸福でした。たとえ数ヶ月であったにしろその幸福を与えてくださったことに対し心からお礼を言います。どうか幸福にお過ごしください。あなたが新しい幸福を得ることができれば僕も満足です。久美ちゃん、さようなら。クミちゃんさようならってお前か、吉郎は。未亡人の心をもてあそぶんじゃない。未亡人の心乱れる例文の後にご丁寧にも男側からの返事の手紙が載っている。もう手紙の例文集という本来の目的を逸脱している。普通に短編小説だ。松本清張の短編だと言われれば信じてしまいそうである。例文で知る昔の生活の様子。コミュニケーションの手段が手紙しかなかった時代は、ありとあらゆるやり取りを手紙で行っていた。そこには人々の生活の営みが色濃く反映されているはずだ。手紙のやり取りを見ていけば、社会科の教科書に載っているような政治の動きの歴史ではない、庶民の暮らしの様子を伺い知ることができるはずだ。これらの手紙本は、そんな庶民の暮らしの様子を伺い知るための一助になるのではないかという気もする。
はい、この手紙文の書き方本の記事なんですけれども、もともと私がですね、国語辞典の収集というのがちょっと趣味でございまして、その中に国語辞典と手紙文の書き方本が一冊になった本というのがありまして、それに載ってる手紙文の例文がですね、かなりぶっ飛んだものが多いということで、ちょっとこれはおかしいんじゃないかと、おやおやこれおかしいぞということでですね、ちょっと他の手紙文の書き方という本もいろいろ集めてみたところ、やっぱりおかしいものが多かったと。いうことで、ちょっと面白がってですね、こうやって読んでるわけですけども、その集めて読んでるわけですけれども、今やちょっとうちにですね、3、40冊ぐらいになっておりまして、結構な量にあるんですけども、ただ、ですね、 ブックオフとかでもよく見かけるんですけれども、平成に入ってから、特に最近のものですね、もうあることあるんですけれども、本当に事務的な、なんか、例文ですね、時効の挨拶ですとか、あと、何でしょうね、商品のやり取りの連絡ですとか、そういうものばかりでですね、ちょっとあまり面白みがないんですけれども、やはりですね、昔の昭和40年代ぐらいまでに発行された手紙文の書き方っていうのを読むと非常に面白いですね。このラブレターですとか、日々の、ですね、近況を知らせる手紙ですとかの例文っていうのがですね、非常にあって、これがですね、ちょっとかなり面白いというか、ちょっと面白いというよりもちょっとどうかしちゃってるなっていうものが結構あるということで、特にですね、戦後すぐに出ております手紙百科とかっていうやつ見ますとですね、これ非常に女優へのファンレターの例文ですとかそういうものも載ってるんですね。自分がどれだけファンかっていうことを書くっていうのは、まあ、それはわかるんですけども、その、一番最後にですね、おすすめの美容法というのをですね、進めてたりするんですけども、その美容法がですね、牛の脳下垂体をお尻に植えなさったらいかがですか？で、締まる、ファンレターの例文っていうのがありまして、牛の脳下垂体をお尻に、植えるということがこの世の中に存在するのかというのが非常にちょっとわからないんですが、これ調べるとなんか戦後一時期流行った美容法だったりするんですけどね、いくらね、女優に対するファンレターでいきなり後ろのおかしいとお尻に植えなさったらいかがですかっていうファンレターもちょっとまあ、どうかというところがあるんですけれども、そういう感じのですね、まあ、ちょっとかなり、ね、パッションの詰まったラブレターですとか、ね、ちょっと胸が切なくなるような、近況を知らせる手紙とか、そういうものがたくさん載ってる、昭和時代ですとかですね、それぐらいのちょっと古い手紙文の書き方の方が、ちょっと読むのはおすすめかなと。いう感じですので、そういうものを見つけたらぜひですね、手に取って、お読みいただけるとすごく面白いのではないかと思うわけですね。はい。よろしいでしょうか。以上、西村がお送りしました。ありがとうございました。